シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は映画監督の河合健さんとお電話がつながっています。河合監督こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、河合監督、今回新作を皆さんにご紹介いただけるということなんですけれども、
はい、
何という映画でしょうか。
映画なんのちゃんの第二次世界大戦という作品です。
なんのちゃんの第二次世界大戦、なかなかこう攻めたタイトルなイメージもありますね。
そうですね、なんか半分ぐらい印象がこう二分化してまして、
はいはい、
一方ではこう裸足のゲンみたいなこう真面目な教育映画風な印象を受ける人と、
はい、
こうなんだそのふざけたタイトルはというか、
うんうん、
ふざけたようにも捉えられてて、結構こう印象がガラッと人によって変わるっていうのはなんかいろいろ聞いてて思ってます。
それもなんだか面白いですね。二手に
パ
キッと分かれるというのは ね。作品自体は太平洋戦争のまあ平和記念館を設立させることで、ある人物の過去を改ざんしようとする市長とそれに反対する戦犯遺族の物語ということで、淡路島でこうロケを行ったと伺っています。
そうですね、淡路島オールロケで、島民の方も多数出演していまして、まあと言いつつこうメインで主軸になるのはこう吹越満さんという役者さんにこうプロとしてお願いしたというような、こうプロはまあ混在のちょっと変わった作品ですね。
まあ吹越満さんをこれだけ堪能できる贅沢な映画というのでもおすすめできる感じもしますけれども。
そうですね、吹越さんファンにはもうぜひ見ていただきたいなというのはもう絶対にありますね。
これね、ただチラシにあの平成生まれの監督が描く現代人と戦争の距離感に触れるという言葉が非常に私は気になっていまして、
はい、
脚本も監督も務められたわけですけど、そもそもこの作品を作ろうと思ったきっかけとかはあるんですか？
そうですね、もともと映画の助監督から僕は映画業界に入ってまして、
はい、
でやっぱり映画ってこう作品ごとに取材をするんですね、
うんうんうん、
でこう取材をするときにこう戦争についての取材っていうのがありまして、
はい、
でいろんな本を読んだり取材をインタビューをしに行ったりこういろんな話を聞きに行く機会があったんですけど、こう100人いれば100通りの答えが返ってくると言いますか、こう映画なので客観的な事実を一回聞きたいなと思ってただけだったんですけど、
はい、
もうやっぱりこうそれぞれに言ってることがまるで違う、下手すると180度違ってくるっていうことが起きまして、
はい、
で、あ、過去って、まあ、戦争だけじゃなくてもう昔のことっていうのはこんなにもう埋もれていくと言いますか、分からなくなっていく、
うん、
でそこに何て言うんですかね、ちょっと奇妙さとちょっと不気味さみたいなことを僕は感じていて、
はい、
まあ、そこがこうきっかけで映画を作ろうかなと思いました。
なるほど。でもその案が出てから実際今回作品として仕上がるまでは結構時間がかかったそうですね。
そうですね、まあ、5年ぐらいはやっぱりかかってまして、
うん、
っていうのもやっぱり見ていただいたらお分かりになるんですが、相当変な映画なんですよ
監督自ら相当変な映画と、
まあなんかこういわゆる戦争映画ってなんていうんですかね、積極臭いというか、
はい、
教育的な映画になってしまう、まあどうしてもそうなってくるっていうのが日本映画の歴史としてあって、
はい、
でそれはやっぱりお年寄りの、シニア層だったりも、まあ、巨匠と言われる方々が作ってきた作品しかなくて、
うん、
若い監督が戦争について何か言うっていう作品って存在してなくてですね、
はいはい、
でだったら若い目線から見たこうわけわかんなさで混沌とした過去のその戦争、みんな全然違うこと言ってるっていう、そういう作品を作るっていうのは面白いんじゃないかと思って、
う
で、やっぱりでもそういうのって今ややこう青春とか恋愛みたいなものがこう主流になってる中で、オリジナル企画でそういうものを作るっていうのは相当苦労しましたね。
その私は映画を見ているので、
はい、
監督のお話がいろいろな映像やそれからシーンを今思い浮かべながら思い出しているんですけれども、今の説明だけを聞いた時に一体どんな映画やストーリーが成り立っていくのかっていうのがちょっと今までにないものなんで見えない感じがしたのかもしれないですね。
そうですね。で、先ほどご説明いただいたあらすじ、
はい、
その平和、まあ、市長、とある架空の町の市長がですね、うん、こう平和記念館を建てようとして、でそれに、まあ、その平和記念館を建てることによって何か一つ改ざんされているものがあって、
はい、
でそれに反発する戦犯遺族の攻防劇みたいな、でそれだけ聞くとめちゃくちゃこう真面目な重苦しいような印象を受けると思うんですけど、
うんうんうん、
多分もう本当にだから想像難しいですよね。想像してることからどんどんずれていく映画だと思ってるので、
はい、
まあなんかこうそういう重苦しいことではなくて、若い人から見たらこんなに戦争って分かんないんだっていうことを若い人には共有してほしいし、うん、こう目上の方にはあこんなに錯綜してんだなっていうのを楽しんでもらうような作品なのかなとは思ってるんですけど、
レールが見えないというか、そもそもレールのないジェットコースターに乗っているような、私はどこに行くんだろうっていう感じがワクワクするのとハラハラするのとオロオロする感じが、これ変な言い方なんですけどすごく面白かったです。
ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいたようなことで、
はい、
なんかこうよく勘違いされるんですけど、戦争描写のない作品なので全部現代劇、すべ、うんうん、て今起こっている出来事でしか映画の中にはなくてですね、
はい、
っていうのは、まあ、今僕31歳なんですけども、
うん、
こう31歳の僕が戦争についての作品を作るときに、知らないこと、昔の回想をこう描くっていうのは趣旨とちょっとずれるかなと思っていて、
はい、
まあ、こんなに戦争って分かんないんだってことを伝えるなら、一切過去っていうのはちゃんと映像として見せない、全部現代の中でこう話の中で出てくるっていう風に見え方そのものを現実と一緒のような世界観にしたいなと思って作っているので、うん、
はい、
なんかこうあんまりこう戦争描写が見れるとか戦争アクションだとか、
うんうん、
なんかそういう風に思われると全然違うので、まあ難しいですね、この映画の説明って。
でもその私が今日オープニングで言ったようにカテゴリーにはまらないということで言うと、自分のモチベーションによって、映画を見に行く時のモチベーションによって届くメッセージも多種多様に変わってくるようには思いますね。
そうですね。なのであくまでまあ娯楽というか、
うん、
楽しい作品にしていて、なんかそんなまあ積極臭くない、まあ、下手するとこう不真面目なようにも捉えられる、割とこうバランスがちょっと他の映画とは違うのかなっていうのは、本当に新感覚なところを目指した部分がありましたね。
はい、新感覚の映画体験で、さっきオロオロするまで言ったんですけど、最後はもう、はい、めちゃくちゃ面白かったです。
ありがとうございます。
最高でした。ありがとうございます。私が言わなきゃいけないですね、監督に。
いえいえ、ありがとうございます。なのでまあ一番伝えたいのは、
はい、
こう真面目なっていうよりはブラックコメディなんですね、
うんうん、
作品としては。なのでそこを見ていただきたいっていうことと、
はい、
なんかこう映画ってこう伝えたいメッセージをただ受け取るみたいな、そういうことではなくて、やっぱり今の世の中がやっぱ映り込む作品、
うん、
まあどの映画もそうだと思うんですけども、なんかそういう作品には今の世の中の混沌さそのものにはなってるのかなと思いますね、作品自体が。
まあ、その自分自身がまあ突きつけられたのは、例えば平和とか戦争反対とか、聞いてきた話とか正しそうなことは胸を張って言えるんですけど、うん、例えば真逆のことを胸を張って言う人が目の前に現れた時に太刀打ちができない、
うん、
ということは自分に芯がないということに気がついて、あと相手の立場になって 考えるとか、あの小学校の低学年の時に教わったことをたくさん思い出しましたね。
そうですね、だから多分戦争って言うと戦争の問題じゃないんですよね、はい、本当にみんながこうちゃんと相手を思いやるだったり、
はい、
なんかそういうことをしとけばこの映画は全くこんなはちゃめちゃな展開にならなかったのに。
そうですね。
みんながみんなむちゃくちゃなこと言うからどんどん映画が崩壊していくっていうような感じの作品だなとは自分でも思うんですけど。
今でも監督の話を聞いているとちょっとあのジェンガっぽい映画だなっていう気もしてきました。あの時あの一本抜かなければみたいな思い出してきたので、もう一回見ながら私はジェンガを最後まで倒さずにこの作品を見切れるのかみたいな、ちょっと挑みたいような気分にもなってきて、本当にそういう話で言うと新感覚の映画体験、これは間違いないですね。
そうですね、まあ、はっきり言えるのはそういう戦争を題材にしてこんなにぶっ飛んだ映画はないっていうのは確実に言えると思いますね。
はい、あと見に行った方皆さんとどんなことを思ったのかっていうことを十人十色のディスカッションをしてみたいなっていう欲望もあるので、なんかたくさんの方を誘ってですね見に行って何を受け取ったのか、何が面白かったのか、何を感じたのかっていうことを共有するとね、映画の時間が映画館を出てからも続くのでいいのじゃないかなって思います。
そうですね、映画館によってあのクスクスずっと笑いの絶えない劇場さん、東京は主にそういう感じでお客さんが見ていて、はい、ただあのオールロケをした淡路島で先行上映をした時は、うん、みんなこうポカーンとしてこう何こう混乱のまま劇場を放り出されるみたいな、
はい、
全然劇場によって受け手で違うんだなっていうのは本当面白かったですね、うん、見てると。
なるほど、じゃあちょっと全国いろいろな映画館でこちらの作品なのちゃんの第二次世界大戦味わいたい気も増えてきましたけれども、ぜひあのリスナーの皆さんには映画館に足を運んで楽しんでいただきたいと思います。最後に監督からリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、まあ、この映画は本当にいろんな世代の人が出てきてですね、本当にこう映画館でしか多分楽しめないような本当に混沌としたジェットコースターに乗って最後まで怒涛の展開が続きますので、ぜひ映画館で見ていただいて最後に残った独語感といいますか、見終わった後に出てくる感情みたいなことを何かこう大事に持ち帰ってもらえたら嬉しいなと思っております。今のところ配信も DVD もできる限り考えてないので、映画館オンリーでやっていきたいと思いますので、ぜひ来てください、お願いします。
は
い、
神戸大阪は7月10日から、京都は7月16日からとなっていますので、ぜひ映画館で独語館のお土産まで楽しんでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は映画監督の河合圭さんになんのちゃんの第二次世界大戦ご紹介いただきました。河合監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、今夜2本目は新通の萩原さんとお電話がつながっています。萩原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、もう本当にパワフルな作品なんですけど、うん、東人街探偵東京ミッションという作品です。
はい、東人街探偵東京ミッション、一体どんな作品なんでしょうか。
はい、まあ、ちょっとね今口頭なんで東人街探偵はてなみたいになると思うんですけど、
はい、
探偵ものなんですよね、うん、よく言っちゃうと中国ですごく人気な探偵もののシリーズがありまして、
はい、
今回第3弾にはなるんですけど、1、2見てなくても問題ないです、先にお伝えすると、
うん、
でお話としては 国際的にそれぞれの国のチャイナタウンの事件を解決してきた探偵コンビの2人がいまして、
はい、
でその探偵コンビが日本の探偵野田っていう妻夫木さん演じる野田という探偵から、まあ、ちょっと事件を解決してほしいっていう協力を依頼されて東京に飛んできます、
はい、
でそのミッションっていうのがあるマフィアの会長が密室の現場で殺されてしまったと、
うんうんうん、
でその犯人としてあるヤクザの組長の渡辺という男性がこれ三浦友和さんなんですけど演じてるのが、
はい、
が犯人として起訴されるんですけどどうやら自分じゃないと言っていると、
うんうん、
その冤罪証明にこの探偵コンビと妻夫木さん演じる野田で、まあ、謎を解いていくっていうことなんですけど、まあ、そこにタイの探偵であるジャック・ジャーというトニー・ジャーが出てきたり、あと日本の警察から浅野忠信さんとか、あとはなぜか指名手配犯で染谷さんとか染谷翔太さんとか、
うん、
なんかねごちゃごちゃなんですけど正直言うと、まあ、簡単に言うとその、まあ、謎を解いて冤罪を証明していくっていう形ですね。
まあ、いわゆる密室殺人が起きたその はい、なぜ密室でどのように殺されたのかっていう謎をアジアのもうトップの探偵たちが東京に集結してはちゃめちゃに解決していくエンターテインメントっていう形ですよね。
そうです。舞台がね新宿になるので本当に見覚えのある歌舞伎町のところとか、
はい、
たくさん出てくるので、でこの作品神戸とか姫路でも撮影してるんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。神戸ではねカーアクションとかを市街地で撮ったりしているので、もしかしたらあなんか見覚えあるってなるところもたくさんあるかもしれないです。
でもこれまさに日本やし東京やしと思って見てるんですけど、
はい、
こんなに東京派手やったっけっていう感じであったり
はいはい、
こんなに、ヤクザさんのお体の柄は華やかやったっけみたいなのとか、こうなんか、
はいはい、
こうちょっと誇張されてるというか、ちょっと華やかパンチの効いたジャパニーズみたいなのが出てくるのがめちゃくちゃ面白かったです。
そうだし、そうですよね。たまにねハリウッド作品とかで日本が出てくると、あれこんなんかなってなること私結構あるんですけど、
私もあります
今回はねそのまま日本ではないんですけど、
うん、
でも全然そのなんか違うとは違う感覚と言いますか、ポジティブな方のちゃうちゃうみたいな感じがあって、なんか面白いですよね。ゲームの世界みたいな感じですよね。
そうですね、
うん、
で今世界の中で一番アジアが熱くて一番アジアが面白いんじゃないだろうかとこの作品を見たら思いますし、世の中が落ち着いたら、うんうん、とりあえず日本という面白くて華やかな、まあ日本全国に長みかみたいな色合いなんちゃうかと思いながら
はい、はい、
たくさんの人が観光に訪れるんじゃないかなと思いましたね
そう本当にね見ててパワーと元気と、もうなんせ景気が良いこの作品と思って、
うーん、バブルな感じ、いや多分バブルの時代を知ってる人はそれ以上にバブルを感じるのではないかっていう久しぶりに、うん、本当にパワフルなエンターテインメント、
もう、そうですね、
日常をすっかり忘れ去ることができる痛快エンターテインメントで、はいはい、ものすごい豪華。
そうです。一応ねなんかこの作品、ま、コメディー、ミステリー、アクション、ドラマ、ま、全ジャンルメガ盛りみたいな感じなんですけど、
うんうん、
本当にその通りで、ま、ミステリーというよりは個人的には謎解き感覚の方が楽しく見れるかなと思うんですけど、
うんうん、
でこの作品数字的なところでももう結構モンスター級でして、
うん、
まあ、中国ではこの、2月に公開されてるんですけど、初日で日本円で164億円叩き出してるんですよ。1日でっていう、
初日ワンデイ1日で、
そうです、初日で164億で、あと4日間で、約490億円稼ぎ出してまして、でこれってまあ最近ね鬼滅が400突破したみたいななんか盛り上がってましたけど、
はい、
まあ、それをちょっと4日間ぐらいでポポポンと行ってしまうという、まあ、中国のでかさを改めて感じたみたいなところあるんですけど。
確かにそうですよね。
そうだからね、2019年の、ね、アベンジャーズエンドゲームが、
はい、
まあ、オープニング興行収入の首位の記録立てたんですけど、もうそれを抜いてしまい、もう歴史的にも大ヒット作になっているので、なんか日本でもね盛り上がったら嬉しいなと思いますね。
いやこれ絶対盛り上がりますよ。絶対大人気ですよ。
ね、本当に豪華な人たちが出てるし、
うん、
まあなんかね、まあそこまでパーッと日常生活でできないじゃないですか今やっぱり。
そうですね。
そうだからなんかその映画館にいる時間だけでもすごい痛快な、なんかね、めでたい気持ちになってくれたら嬉しいなと思いますよね。
確かに。で、あの俳優さんもね、豪華な俳優さんがたくさん出てるってお話先ほどにありましたけれども、
はい、
女性陣もかなり華やかですよね。
そうですね、やっぱ長澤まさみさんは本当にもう綺麗なのは分かってるんですけど、うん、あのまあ、中国でもねすごくキングダムとかも出てらっしゃいましたし、人気の女優さんで、まあ、今回も非常に重要な役柄で出たりしてますし、
はい、
あとはまあ鈴木保奈美さんもね、突然で出てくるというか、なんかすごい不思議なチャーミングな役柄で、
とってもキュートでしたね。
そう素敵なんですよね。でもまあ、うん、皆さん多分言語が気になると思うんですけど、
はい、
ちょっとあるね劇中の仕掛けがあって、日本語中国語、まあ、タイ語も出てきたりするんですけど、本当にスムーズに見れる仕掛けがあるので、そうきたかってなってほしいですね。
いやもうまさにそのどこの映画やねんっていう、どのアジアの国の人も自分を主体で見れるっていう、はい、それは新しい作り方で全く違和感がなく、うんうん、日本で撮られてる不思議な日本の日本映画と思いながら多分日本の方は 見張ると思うような、本当にスムーズですよね、うん、そのあたりの仕掛けはうまいことできてるなと思いましたね。
そうですね、なんかね身近でありつつ、でもすごいエンタメに富んだ、ね、ファンタジーの世界にも感じつつみたいなところがいいバランスだなっていうのは思いましたね、
うん、私あの個人的にね、あの暑い時期になったり一生懸命仕事をした後に冷たいビールを飲んでカーっていうの好きなんですけど
はい、はい、
この映画はもうあの体がもうカラカラになった時に冷たいビールを飲んでカーっていうのの頂点みたいなこう気持ちよさがあって、はいはい、体中に染み当たるし、もうたまらんしかーってなる映画でした。
本当なんか皆さんもね結構面白い例えしてくださってて、
はい、
なんか盆と正月一緒に来た系とか、
はい、いいですね
私はなんか焼肉食べてお寿司食べてラーメンで締めるみたいな感覚ですよねって言ってたんですけど、本当にあの前菜野菜とかないみたいな、そんなイメージで
全部メインでね、
そうそんな感じですよね。
でもなんかもうなんだろう、楽しくって美味しくって不思議で全部食べてしまうみたいな、食べないと謎が解けないんじゃないかしらみたいな形で
そうそうそうなんですよ。
いやーこれ本当にあの娯楽映画を楽しみにしているとか、もうちょっと気持ちを変えたいなんていう方は映画館に行って、もうこれぞエンターテインメントっていうのを味わっていただきたい、まあ、どんな感想を持つのかもね、
はい、
番組に寄せていただいて、どんな正月タイプなのか、
はい、ぜひぜひ
焼肉とお寿司とラーメンタイプなのか生ビールかータイプなのかもね教えていただけたら嬉しいななんて思います。さて、
はい、
いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、7月9日金曜日から、神戸では神戸国際松竹ですね、あとは、まあ、東宝シネマズ梅田とか西宮 OS でも上映いたします。
はい、皆さんぜひ映画館に足を運んで楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は新通の萩原さんに東人街探偵東京ミッションご紹介いただきました。萩原さん楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ